それでは説教、父の望み通りにという題で宍戸俊介牧師よりいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書21章の28節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。兄と弟の例え、よくそんなふうに言われる例えです。私たちが今手にしているこの新共同訳聖書では、ブドウ園を手伝うように父親から言われた二人の兄弟のうち、お兄さんの方が最初嫌ですというふうに言ったけれども、後で考え直してブドウ園に行ったのだ。そして弟の方は最初にお父さん承知しましたと返事をしたけれども、結局ブドウ園には行かなかったのだ。そういうふうに言われています。つまりこの兄弟はですね、返事も正反対ならば行動も正反対だった、そういうふうに言われています。でこの例え話を聞いて、ああそうなのかと、単純に、これを合点が言ったという方は、別にいいのですけれども、もしかすると皆さんの中にはです、この話を聞いてちょっと戸惑うなっていうふうに思う方がいらっしゃるかもしれないと思います。と申しますのは、今日私たちが読んでいるこの新共同訳聖書では、お兄さんの方が最初拒否をしたけど後で行くようになったって、そう書いてあるんです。でも、この後駒町教会でも新共同訳聖書の前に多分口語訳聖書を使って礼拝をしていた時期があると思いますが、口語訳の聖書ではですね、このお兄さんと弟の返事と行動がちょうど入れ違って書かれていました。ちなみに、今日私たちが聞いているこの箇所、口語訳聖書でどう書いてあったか、こんなふうに口語訳聖書では書かれていたんです。ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った。子よ、今日ブドウ園へ行って働いてくれ。すると彼は、お父さん参りますと答えたが行かなかった。また弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけた。まるっきりあべこべだなというふうにお感じになったと思います。実はこれ口語訳聖書だけじゃなくて、口語訳聖書の前に文語訳の聖書っていうのがありました。文語訳の聖書でどう書いてあったかって、こう書かれてたんです。ある人二人の子ありしが、その兄に来て言う。子よ、今日ブドウ園に行きて働け。答えて、主よ、我行かんと言って、ついに行かず。また弟に行きて同じように石に答えて、行かじと言いたれど、後食いて行きたり。文語訳の聖書でも、口語訳の聖書でもです、実はブドウ園に行って最終的に働いたのは弟の方だったというふうに言われていたんですね。でこれが新共同訳聖書になって、実はお兄さんの方が働きに行ったんだって、そういうふうに、これはまるっきり入れ替わっているわけです。ですから、なぜ私がですね、戸惑う方いらっしゃるのかもしれないっていうふうに申し上げたかというと、この聖書の箇所を一生懸命過去にですね、文語訳や口語訳の聖書でお読みになってて、そしてその説教も心に留めて聞いておられた方はです、もしかすると、弟の方が良かったはずなのに、いつの間にか弟がダメになっちゃってるって言ってびっくりなさるかもしれない。だんだんこんなこと失礼かもしれませんが、だんだんお年になってきてですね、私いよいよ記憶がおかしくなったのかもしれないんだと思うとちょっと困ると思いまして、余計なことと思いながら、申し上げています。これなんでこんなふうに入れ替わっちゃったのか、どっちが正しいとかどっちが間違ってるっていうのではないのです。 実はもともとですね、聖書の伝承、教会の中でずっと伝えられてきた聖書、昔は印刷なんかありませんから、一冊一冊手書きで書き写してきてるわけです。で、その手書きで書き写されてきた聖書の中に、二つの話が伝えられてるんですね。兄と弟の役がちょうど入れ替わっている形で書かれている、そういう聖書がどちらもこれ伝えられているんです。で、そういう違いがあるなって気がついたときには普通はどうするかというとですね、聖書の研究者たちは、なるべく古い手書き写本に遡ろうとします。だいたいその、手で書いてる写本というのはその時代時代の様式があるもんですから、その様式を見るといつ頃書かれたものかなということが、分かるのですね。それで、なるべく古いものがきっと元々の原本に近いだろうって、聖書の原本ってもう今、失われちゃってありませんので、その原本に近い古い時代のものが、きっと原本に近いだろうって考えて古いものを探していくわけです。ところが古い時代まで遡ってもやっぱり両方の写本があるもんですから、これどっちが、元々なんだっていうことがとても言いづらい。で、そういう、箇所、実は私たちはそういう意味では、聖書の言葉が今日は、元々の聖書としたらはっきりしない、そういうところを読んでいます。で、それについての細かな議論はいろいろあるんですけれども、新共同訳聖書みたいにです、最初にお兄さん断ったけど後から思い直した、そして弟は行くと言ったけど、結局は行かなかったんだって、そういうふうに、書かれているものが、おそらくもともとイエス様がおっしゃったことなんだろうなって、そう、まあ、解釈をして、こっちが多分本当だよっていう人たちは基本的にこう考えるんです。もしこれ話の順序としてお兄さんが先に出てくるわけですね。もし最初にお兄さんが行きますって答えていたら、お父さんはわざわざ弟のところに行って畑手伝ってくれって言うだろうかっていうわけですよ。お兄さんが手伝ってくれるならもうそれで要は済んでしまうわけですから、お父さんわざわざ弟のところまで行く必要がないだろうと。だからこれわざわざ弟のところまで行ってるってことはやっぱりお兄さん断ったんだろうっていうふうに考えるんです。そうすると今私たちが手にしている聖書の、通りになるわけですが、お兄さんは、行かないって言った、だからお父さんは、仕方ないんで弟のところに行ってお兄さん断ったから悪いけど行ってくれないって言ったら、弟は行きますよお父さんって返事をしているわけです。ところがお父さん畑で待ってたら結局やってきたのは、弟じゃなくて行かないって言ったお兄さんの方だったっていう、そういう話なんだ。これが話としてはスムーズだろうって考えて、こういう話の方が、元々のイエス様の例え話だったに違いないって、この新共同訳の聖書の順序で、考える人たちはそういうふうに考えます。でところが、じゃあ、その話聞くといかにも本当だと。だから、じゃあなんで口語訳聖書や文語訳聖書みたいな順番に書くことがあるんだろうって思うかもしれませんが、反対側の解釈をする人はこう考えるんですね。2種類の写本があるということは、もともとのオリジナルだった話というのが、そんなことはないだろうって思う筋が書いてあったに違いないってそう思うわけですよ。だからお兄さんがはいと言ったけど行かなかった、そして、それなのにお父さんが弟の方に行ったって、これ話の流れから言って不自然なんですね。つまりはいと言ったらそこで話が終わっちゃってるはずなのに、その後はお父さんが、お兄さんははいって言ったけど信用しないで弟のところに行ったのかってことになりますから、ですから普通はそんな話の筋になってるはずがない。だから、どっちからどっちに間違いやすいかって言ったら、不自然なものから自然なものに人間の頭っていうのは間違いやすいはずなので、だからもともとはこれ話としたらいかにも不自然なんだけど、お兄さんがはいと言った、弟は嫌、だと言ったって、そっちの方が本当なんだろうって、それをだけどそれだといかにも不自然なので、書き写していくうちにそんなことないよって言って、どっかで誰かが これは自然な方に話を直してあげるって、つまり前の聖書を書き間違ってるんだと思って親切に直しちゃうわけですね。そして、結局はお兄さんが嫌だと言ったけど行くことになった、弟は行きますと言ったけど行かなくなったって、こういう順序になったんだから、もともとの話は、お兄さんが行きますっていう方の話がもともとの話だったんだって考えると、公語訳聖書や文語訳聖書のに書いてある話がもともとだと、そういう解釈をするわけです。まあ、なんていうんですかね、私たちが今、もう両方とも伝わってるわけですから、どっちが本来の話でどっちが違うなんていうふうに言うことはとてもこれは難しくて言えないことなんです。でただこういう二つの話が伝えられてるんだということを一つは覚えていただきたいということと、この箇所ではですからどっちらの記憶であってもこれは自分の記憶がおかしいんではなくて両方の話聞かされることがあり得るんだというふうに承知していただきたいと思います。で、今日は新教旧約聖書を使っているのでお兄さんが拒んだけれども、後から行くことにしたっていうその筋に従ってお話をします。ただ今申し上げたようにこれ、お兄さんと弟の返事が入れ替わってしまってもどちらも伝わっているということはですね、実は、とても大きな変化なの違いなので、それにうんと心惹かれるんですが、実はイエス様がもともとおっしゃった例え話の本筋というのはお兄さんが偉いとか弟が偉いとかそういうところにあるんじゃないんだということなんですね。ある人に二人の兄弟がいたと、片っぽは最初に行くと言ったけど行かなかった、もう片っぽは行かないと言ったけど、行くことにしたんだっていう、そういう、兄弟の話なんだって、そんなふうに、受け止めて、おくのがいいんじゃないかと思います。じゃあ今日の話でイエス様がこの例え話を聞いている人たちに向かって本当におっしゃりたいことは何なのかっていうと、実はこの例え話を挟むようにしてイエス様は2つ質問をしているんですね、聞いている人に。28節のところ、そして31節のところにその質問の言葉が出てきます。まず最初28節のところのイエス様の質問を読みます。こう書いてあります。ところであなたたちはどう思うか。31節のところではこんなふうにお尋ねになっています。この2人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。兄と弟の例えはこのイエス様の2つの問いかけの間に置かれているんです。ところであなたたちはどう思う、この2人のうちどちらが父の望み通りにしたと思うか。イエス様が本当に問題にしておられるのはこのことなんですね。あなたどう思う、この二人のうちどっちが父親の望み通りに行動しているだろうか。で、これどう思うって聞かれてるんですけど、しかし、この問いの形とそれから中に言われている例え話からすると、答えをどうとでも答えられるっていうそういう問いにはなってないと思います。もしかするとへそ曲がりな人は、逆の答えをしていろいろ理屈つけようとするかもしれませんが、しかし素直な人であればですね、まあ、10人中8人か9人ぐらいはここで、聞いた人がイエス様に答えたような返事をするだろうと思うんですね。つまり最初嫌だとは言ったけれども後で考え直してお父さんの言う通りブドウ園に行った方がお父さんの望み通りにしたんですって普通はそう答えることになるだろうと思います。ですから、この問いっていうのはあなたはどう思うかって聞いてますけど自由にお答えくださいっていうんじゃなくて、まあ普通に答えてもらえば、今日の聖書だったら兄の方だって答えになるだろうなっていうふうにあらかじめ答えを予測してイエス様が尋ねておられるそういう問いということになります。で大事なのはですね、ここでイエス様が尋ねておられること、それが、どちらが父の望み通りにしたかという問いだということです。この兄弟のですね、気持ちがどうだったかとかですね、あるいは兄弟の礼儀正しさはどっちが父親に対して礼を尽くしていると思うとかそういうことを聞いてるんじゃないんですね。ブドウ園で働いてほしいんだって思ってるお父さんの願いに対して この兄弟のありようはどうだったかって、それが尋ねられていることです。だから答えが、これは兄の方だと思いますって答えになってくるわけです。で、実はこのことを通して語られていること何か、信仰というものがこれは口先だけのことではないのだということだろうと思います。あるいはまた、信仰っていうのは心の中の事柄でもないのだということだろうと思います。イエス様はここでお尋ねになるんです。父親はあなたに葡萄園に働いてくれないかって頼んだんだ。その父親の望み通りにしたのはどっちか。つまり信仰っていうのは、その人が結局はどう生きるのか、その生き方のありようが、信仰なんだ、そういうふうに言っておられることになるわけです。あなたの生き方、あなたはどう生きていくか、その生活の事柄、信仰ってそうなんだよっていうことをここで教えておられるわけです。もしかすると今日ここに集まっている私たちはですね、それぞれにいろんな、事情を抱えているかもしれないと思います。いろいろと思うようにならない悩み事があって、本当につらい中から今日ここにやってきたという方がいらっしゃるかもしれませんし、あるいは健康上の問題を抱えていて、本当に自分で不自由だというふうに思いながら今生活しているという方がいらっしゃるかもしれません。しかし、その私たちは自分の人生が思うようにならなかったりですね、あるいは体が思うようにならなかったりすると、本当に嫌だって思います。こんな人生、時には生きててしょうがないって、どんな意味があるんだって自分で思ってしまうことがあるかもしれません。しかし、私たちがたとえ自分の人生についてどういう感想を持とうとも、はっきりしていることっていうのは、その時私たちは与えられている今日の人生を生きているんです。そして私たちが生きている今日の人生っていうのは、神様が一人一人に手渡してくださっているものなんですね。あなたは今日ここで生きていいんだよ、あなたが今与えられているその姿のままで、それはもしかするとあなたの、あなたが思っている通りの姿ではないかもしれないけれど、しかしたとえそうであってもあなたは生きていいんだ、そう言って人生を手渡してくださり、今日の日を与えてくださっているんです。そして信仰というのは、その与えられている今日の人生をどう生きていくかという、そこのところにある。つまり私たちがどう生きるかという信仰というのは生活の事柄なんです。どう生きるかという事柄なんですね。で、実は今日の箇所を、準備する中で、仲介書を読んだり説教書を読んだりいろいろ準備をするわけですが、その中でですね、ある人が、この箇所を説教していて、とっても鋭いことを言ってました。こんなふうに言うんです。その人は、信仰というのは何か、それはあなたが神様の欲する生き方をするかどうかだ、あなたが神様が欲しておられるそういう生き方をしているかどうかだということだって言うんです。で、もしかするとあなた普段そう思ってないかもしれないって、その説教者は言うんです。信仰生活っていうのは、神の言葉を聞いてそれを参考にして生きていくことだって、その程度に考えてないだろうか。つまり神の言葉を教会で聞かせてもらって、その言葉通りに生きたら自分の人生はどんなに良くなるか、神の御心に従ったら自分の人生にどれほどプラスがあるか、そんなことを思いながら、もしかしたらあなた教会に来てませんかって、その説教者は言うんですね。そういう場合にはです、そのいい説教ってどういう説教になるかっていうと、自分にとって信じたらどんなプラスがあるのか、そのプラスな点をぜひ教えてほしい、自分がどんなに良くなるのか、そのことを合点を生かしてほしい、そのことに納得がいったら私は神の望み通りに生きてみようって、そんな生き方することが信仰生活だって思ってることがあるんじゃないんでしょうかって、そういうふうにその説教者は言うんです。で、しかしその後こう続くんですね。だけど神様との間柄って本当にそういうもんなんでしょうかって言うんですね。つまり 神様と人間との間柄っていうのは、神の言葉を人間が聞いて、そして最終的に私はそれに従ってみようとか、これはあまり役に立たなそうだからやめてみようとか、そんなふうにですね、人間の側に最終的な決定権があるような、そういう間柄が神と人間との間柄なんだろうか、それは違うでしょうって言うんです。あなたが信仰を生きる、信仰生活をするという、その信仰生活の基準はどこにあるのか。それはあなたが良さそうだと思うとか、あなたが自分の願っていることを思っていることを聞かせてもらえるとか、あるいは、あなたの、こうやったら良さそうだと思う損得感情に信仰生活の基準があるんではない。そうじゃなくて、あなたに出会ってくださっている神様の御旨だったら、それに従って生きるのが信仰の人生であるはずだ。だから時には厳しすぎるって思うことがあるかもしれない。私の生きてるこの人生って本当につらい、なんで神様こんな人生を私にお与えになるのか、こんな人生つらすぎるじゃないかって、そういう思いあなた抱くことあるかもしれない。それは抱いてもいいけれど、しかしそれでもやっぱりあなたは神がこの自分に何を望んでおられるのか、それを基準にし、そのことに思いを集中して生きていく、それが信仰生活というものであるはずだ。で、そんなふうにこの説教者は言うんです。とてもこれは鋭い指摘だなと私思いました。で、ただもちろんこれはです、私たちがいたずらに自分を傷つけ追い込んだらいいって、そういうものではないと思います。神様は私たち一人一人のことを本当に深く御心にかけてくださっていて、そして私たちが本当に生きるものとなるように導こうとしてくださっています。ですから、私たちがですね、自分で自分を傷つけたり痛めつけたりするというのは、神様の御心ではない。で、それはそうだと思うんです。私たちが、いたずらに傷つくことは御心ではありません。しかしやっぱりそれでもです、今日の聖書を聞いて私たちはイエス様がここで尋ねておられるその問いかけにはよく耳を澄まさなくちゃいけないんじゃないかなって思うんです。あなたはどう思うってイエス様はお尋ねになるんです。この二人のうちどっちが父親の望み通りにしているだろうねって。で、イエス様はこうおっしゃりながら、実は、目の前にいた人たちだけじゃなくて聖書を開くすべての人に向かってお尋ねになってるんじゃないでしょうか。あなたはどうなの？じゃああなたは父の望み通りに生きているの？父の望み通りに生きようとしているんだろうかって、そういうふうにイエス様は今日の聖書の箇所から問いかけておられるんじゃないでしょうか。で、さて、今日初めの方でですね、実はイエス様のこのおっしゃった例え話はですね、弟と兄と入れ替わっていることがあるんだということを申し上げました。それだけで十分この箇所面倒くさい箇所なんですが、実はもう一つややこしいところがあります。それはイエス様がおっしゃった例え話が入れ替わっているのと、もう一つ入れ替わっているところがあるんです。それはどこかというと、このイエス様から尋ねられた人たちの答えです。私たちが今日手にしている聖書だと大変素直な返事になっているわけです。どちらが父親の望み通りにしたか、彼らが兄の方ですというとって、そう言われています。つまり、父親がブドウ園で働いてほしいと願った、それに対して最後はその通りにした、その人が望み通りにしたんだ。これは非常に素直な答えだと思います。ところが実はそうじゃない答えをしたって言い伝えられて語っている、そういう写本も伝わってるんですね。つまり大方の写本は最初に反発したけど後で従った息子の方を望み通りにした人だって言ってるんです。ところがその中にいくつかなんですけど逆の返事をしたって書いてある写本があるんです。 つまり最初はとっても行儀よくお父さん承知しましたと答えたけれども、実際には武道園に行かなかった、まあ、そういうもう一人の息子の方がいるわけですよね。で実はそっちの方が父の望み通りにしてるんですって尋ねられた人が聞いた、返事したって、そう書いてある写本があります。でこの返事はもちろんこれどう考えたって理屈に合わない返事です。しかしどうしてこんなふうな返事をしたのか、そういう返事をしたっていう、聖書が伝えられてんのか、これはこんな説明がされるんですね。今日のところでイエス様は、あなたたちはどう思うかって言って話を切り出されてます。しかしこの話を切り出して聞かされている、尋ねられている方の人たちは誰かというと、これは今日のところではなくて少し前のところ、先週聞いたところに出てきたんですけれども、イエス様の権威がありかを問題にして神殿の中庭まで祭司長たちや長老たちがやってきていましたが、そういう人たちに向かってイエス様の方から逆に今日のとか質問しているわけです。だからここで質問されている人たちっていうのは誰かっていうと、イエス様のことを快く思っていない、そしてあと数日経ったら、チャンスをつかんでイエス様を十字架につけてしまう、そういう人たちがイエス様から尋ねられているわけです。でイエス様は、イエス様のことを快く思っていない人たちに答えが誰が考えても明らかなような質問をわざとぶつけてるわけです。ですると尋ねられた人たちは、あまりにも答えが明らかな質問をされてるもんですから、この問いかけには何か裏があるんじゃないかなって、そう考えたんじゃないかって、そして、真正面から答えたら足をすくわれちゃうんじゃないか、別にイエス様足すくおうと思って尋ねてるわけじゃないんだと思いますけれど、ただイエス様の前にやってきてる人たち、尋ねられてる人たちの方はイエス様に対して暗い思いをいっぱい持ってますから、あわよくばイエス様の、言葉尻を捉えて、民衆の前で恥をかかせてやれって、そして、民衆の支持を失わせて自分たちがいいようにしてしまおうと思って、自分たちの方が暗い思いを持ってやってきてるもんだから、尋ねられているイエス様の問いにもですね、何か向こうも不明朗な思い持って尋ねてんじゃないかって、そう思って身構えてです、わざと実際とあべこべの答えをしたんだろうって、そんなふうに説明をされます。祭司長たちの答えはですから、まあ、これも両方あって、兄の方です、今日の聖書だと兄の方ですって答えているのが、まあ、素直な答えですし、弟の方ですって答えたらこれはちょっと、ひねくれた答えをしているということになります。で、この時にこの尋ねられた人がどっちの答えをしたのかというのも両方の写本が伝えられて、これも古くから伝わっているのでわからないんですね。でただ、大事なのはそういうこの答えに対してさらにイエス様がおっしゃっている言葉です。この31節の後半から32節にかけて語られていますけど、実はこの最後の言葉というのは、揺らぎが全くない、細かなところでちょっと字が違ってたりはしますけれども、今言ってきたようなあべこべになるようなそういう違いはないんです。31節の真ん中からちょっと読んでみます。こんなふうにおっしゃってます。イエスは言われた。はっきり言っておく、朝鮮人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、朝鮮人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。ここは全ての写本が一致してイエス様はこうおっしゃったって書いてます。でここでイエス様はっきり言っておくっていう言葉で話を切り出してるんですね。でこのはっきり言っておくっていう言い方は、まあ、いつも申し上げていますから、繰り返し聞いてる方は知ってるよっておっしゃるでしょうが、イエス様が本当に大事な事柄を伝えようという時にこの前置きをしてお語りになる、そういわばイエス様の口癖の言葉です。じゃあイエス様はこのはっきり言っておくって言った後で何をおっしゃってるのか。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方が あなたたちより先に神の国に入るだろうって、つまりイエス様がとても大事なことだっておっしゃってるのは何かっていうと、朝鮮人や娼婦たちの方があなたたち、イエス様の目の前に来ているのは宰相たちや長老たちや、あるいはファリサイ派の人たちですが、そういう人たちよりも神の国に先に入る、でそのことがとても、大事なことだっておっしゃってるんですね。で、ここ実は原文で読むと、未来形の言い方ではなくて現在形の言い方になってます。ですから厳密に言うなら神の国に入るだろうじゃなくて、今現に神の国に入っているっていう、そういうふうにイエスもおっしゃってます。イエス様がここで目の前に来ている宰相たちや長老たちに対して引き合いに出した朝鮮人や娼婦という人たち、この人たちはイエス様の時代にはとても神様の御国なんか受け継ぐことができないって考えられた、そういう人たちです。他の人がみんな神の国に入ってもこの人は決して入れないという代表に朝鮮人や娼婦が挙げられていたんです。ところがイエス様はそういう人たちは今もう神の国に入ってるっておっしゃるんです。であなたたちより先に入ってるよって、そのあなたたちというのはさっき申し上げたように祭司たちや長老たちファリサイ派の議員です。でこの人たちはです、実は当時の普通のものの考え方からすると、まさにこの人たちこそが神様に一番近い立場の人だって、そう考えられた人たちです。祭司長というのは、神殿で礼拝を捧げているその礼拝の一番頂点にいる人です。イスラエルの全員の身代わりに自分たちが犯した罪の犠牲を捧げて神様の前に生贄を捧げてお詫びをしてお祈りをするっていう、そういう役割をしてくれているのが祭司長たちと言われている人です。ですから大方のユダヤの民衆からすれば自分たちに代わって神様にお祈りをしてくれている、そういう人たちが祭司長です。それから、ファリサイ派の人たちや議員たち長老たちというのは、神様の律法の言葉をよく勉強して分かっていて、神様の御心がどこにあるのか解き明かしてくれている、でそういう人たちが、やっぱりイエス様の前にいるわけです。普通の人よりも神様の事柄をよくわきまえていて神様に近いと思われている人たちがイエス様の前に来ています。そしてこの人たち自身も自分たちはそういうものだと思っているからイエス様のところにやってきて、お前は何の権威でこんな教えを述べているのかって尋ねるわけです。イエス様が教えているその権威が本当に正しいかどうか自分たちが判断してやろうと思ってやってきているわけです。そして大方の人から見るとそのやってきた人たちはまさにその人たちこそが神様に近いはずの人なんです。イエス様はその人たちに向かってはっきり言っておく、あなたたちは今は神の国に入っていない、だけど朝鮮人や娼婦たちは入ってるって言い放ったんです。とても神の民なんかに入れてもらえそうにない人たちの方が神様のご支配のもとに今実際に生きている、神の国に入ってる。ですからこの言葉っていうのは周りで聞いてた人たちにとってはとってもショッキングな言葉だったろうと思います。言ってみたらですね、今日のこの礼拝の場でどなたかがお立ちになってすっくと立ち上がって、牧師よ、あなたは神の国に入っていない、そんなふうに言ってるようなもんなんですよ。そう言われると、牧師の場合には申し訳ありませんって頭下げるかもしれませんけど、しかしそういうようなことをここでイエス様がおっしゃってるわけです。で問題なのはどうしてイエス様がそうおっしゃったのかって、その理由です。ただ闇雲にです偉そうにしてる人に向かってお前は神の国に入ってないって言えばいいって、そういう話じゃないんですね。イエス様はここで、好き嫌いで、宰相たちや長老たちにこうおっしゃったんじゃないんです。32節に、イエス様がおっしゃった言葉の理由が、語られています。こんなふうに言われてるんです。なぜならって言って説明してくださってるんですね。ヨハネが来て義の道を示したのに、 あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。どうして徴税人や娼婦の方が神の国に今入っていると言えるのか。それはヨハネが語ってくれたことを信じたからだ。ここで、洗礼者ヨハネのことが、引き合いに出されてくるんです。先週聞いたところでも実はイエス様はヨハネのことを気にしておられました。ヨハネの洗礼はどこからのものだったと思うって、天からのものだったか、それとも人からのものだったか、あなたたちはどう思うって尋ねておられました。で、このヨハネっていうのはどういう人なのか。ヨハネは、もちろん人々に神の国の訪れを教えて洗礼を受けるように勧めた人なんです。で、ヨハネはその際どう教えたか。あなたが神様の民の一人である、神様に属するものであるっていうのは、あなたの生まれた血筋とか家柄によるんじゃないんだって教えたんです。当時のユダヤの人たちは、自分たちはアブラハムの子孫だから、アブラハムの血を受け継いでるんだから、自分たちは神様に覚えられているはずだって思ってたんです。でもヨハネはそんなふうに思うなって言ったんですよ。そんなふうに血を受け継いだって、神様に実際あなたが従おうとしてないんだったら、そんなのは神様の民に入れるはずがない。そうじゃなくて、神様の御言葉を聞いて神様の御心に従って生きていこうって、そういうふうに決心して生きていく、そのあり方こそがとても大事だ。そしてもし私の言葉を聞いてそういう決心をしたならば、今から私は神様の言葉を聞いて信じてまいりますって、その資料として洗礼を受けるようにって人々に述べ伝えて洗礼を授けたわけです。自分は神の民の一人だから大丈夫だ、あとは自分の思い通りに生きていけばいいっていうんではなくて、神様の御心に従って生きる、自分は神様の思いに従う生活をしてみよう、そして自分の考えや思いで全て判断して自分中心に生きるんじゃなくて、神様がこの私に求めておられることなんだろうか、そう考えながら御言葉を聞いて、そして理解できた範囲で御言葉に従って生活しよう、そう思う人に洗礼を授けようとした。で、そのヨハネがこうも教えたんです。今私はそう思ってるあなたに水で洗礼を授けてる、だけれども実は私より後に本当に力ある方がおいでになるんだ。で、その方は水で洗礼を授けるんじゃなくて、聖霊と火であなたに洗礼を授けることができる。聖霊って神様の霊ですから、神様の力で本当にあなたが神様に従えるようにしてくださる。火というのはいろんな試練や困難を表しています。辛いことや苦しいことがあっても、それでも神様の力が働いて本当にあなたが神様のものとして生活できる、そういう力を与えてくださる、そういう洗礼を授けることができる方が私の後から来るんだ、そう述べ伝えたわけです。そして実はそういうふうにヨハネが述べ伝えた私の後から来る方って誰かっていうと、イエス様であるわけです。で、イエス様はヨハネがそんなふうにかつて述べ伝えたことを、ここであなたの前に一本の道が示されたことなんだよっておっしゃってるわけです。徴税人や娼婦たちはそのヨハネの招きを聞いて、今からは自分中心じゃなくて神様の御心に従って生きていこうと決心をして新しい生活に踏み出している。だから彼らは神様の支配、神の国に生きてるんだっていうふうに言ってるわけです。今までは徴税人としてユダヤの同胞から税金を巻き上げて暮らしてきたかもしれない、娼婦として決して褒められた生き方をしてこなかったかもしれない、だけれども今までのことじゃなくて、あなたが今本当に神様の御心に従って生きるかどうかが問題だ。あなたは今ここで悔い改めたら、そうやって神様のものとして生きていくことできるんだ、そのことを信じてここから新しく生きていきなさいってヨハネが教えたわけです。イエス様はそうやって実際に今神の国の中に生きている人たちがいる、徴税人の中にも娼婦の中にもいるっておっしゃったんです。で、実際その通りなんですね。イエス様のお弟子さんの中には もともと徴税人上がりだった、マタイがいたり、あるいはザーカイがいたり、あるいは罪の女と言われたマグダラのマリアがいたり、そういう人たちが実際にイエス様に信頼してイエス様の言葉を聞きながら後に従って生活をしているんです。イエス様は神殿の当局者たちに向かって、あなたたちは神様の言葉に聞いて悔い改めようってヨハネの言葉を受け入れなくて、自分たちはもうすでに神の民だから大丈夫って言って聞き入れなかったけれども、しかしここに実際に神様の言葉を聞いて生きようとしている人がいる。その人たちが本当に神の国に入れられたものなんだって、そう教えられました。ですから今日私たちが聞かされているこの箇所から、ここにいる私たちに聞こえてくるのは何か、私たちにも呼びかけられている悔い改めの招きではないかと思います。今日の例え話を思い返したいんですね。兄だか弟だかははっきりしませんけれども、父親からブドウ園に行って働いてくれないか、私のものとして生きてみないかって、そう呼びかけられたときに、最初は嫌ですってそういう返事をした、そういう息子がいたんです。でもその息子は後から考え直して、やっぱりお父さんの言うようにしてみようって思って歩んでいきました。そしてその人が父の思い通りに従ったものなんだって言われてるわけです。私たちは今まで生きてきた人生の中でです、神様の呼びかけを聞かされてきたかもしれません。そして私たちはそれに応えようとしてうまくいかなかったっていう思いを持ってるかもしれない。しかし実はそんな私たちに神様が呼びかけてくださってるんです。あなたは今からブドウ園に行って働きませんか。あなたが生きていくこれからの人生っていうのは私のブドウ園で働く、そういう人生です。そして私のブドウ園で私が育てた実りを味わいながら、あなたはそこによって力づけられて歩んでいきなさいって、そういうふうに招かれているんです。自分はどうしても神様のことを忘れてしまう。私たちお祈りの中でしょっちゅうそんなお祈りばかりしているような気がします。神様お祈りするときに、思い出すんですけど、いつも神様のことを忘れてましてごめんなさいっていう、そういうお祈りが多いですけれども、しかし忘れてしまっても大事なのは、今まで忘れていたことが問われているんじゃなくて、今そういう私たちが呼ばれているっていうことが大事なんです。来よ、私の武道園で働かないかって招かれている、そのことがとても大事なことなんです。そして私たちに与えられている今からのこの命、今からの地上の生活っていうのが、神様に覚えられていて神様の御心に従って生きる生活として、招かれ、そう生きていくことができるようにされているんだ、そのことをわきまえるということがとても大事だろうと思います。私たちは今まで、しょっちゅう神様のことを忘れてしまったもんですから、そういう過去の自分を見るとこれからも忘れるんじゃないかなって不安が先に立ちますけれども、しかし神様は大丈夫、あなたは私の民として、あなたが忘れることないように導いてあげるからっておっしゃってるんです。私の言葉を聞いて私の民として生きていきなさい、あなたには今から私が一緒に生きていく、そういう道が備えられてるんだよって、そういう招きが呼びかけられていることを覚えたいと思います。イエス様を通して私たちがそういう神様に伴われている生活へと招かれようとしている、そのことを感謝してここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはイエス様を通してイエス様の前にやってきた祭司長たちや長老たち、イエス様の亡き者としようとしてイエス様の前に現れてきているそのような人たちにもなお悔い改めを語り、そして新しくあなたに信頼して生きていいのだという招きを語ってくださいます。そのような人たちにも語ってくださいますから、ましてやここにいる私たちにはあなたが本当にイエス様を信じて生きていいのだと語っていてくださることを信じ感謝をいたします。 私たちはもしかすると自分自身を顧みてあなたのことを忘れる、あるいは明らかにあなたに背を向けたということがあって自分を裏切り者であるとか、本当に信仰の薄いものであるとか弱いものである、そんなふうに思って寂しい気持ちになってしまう時があるかもしれません。しかしどうかそのような弱い私たちにあなたの招きの言葉を聞かせてくださいますように。あなたはどう思うか、どちらが父の願い通りにしているか、そしてあなたはどう生きるのかという、その問いかけを私たちが聞き取ってここから歩んでいくことができますように。私たちはあなたの御言葉を聞いても全てを理解できるわけではありませんので、もしかするとあなたが語りかけてくださる御言葉を聞き違え、思い違えて歩んでしまう時があるかもしれません。しかしそれでもあなたはそのような私たちになお繰り返し御言葉を語ってくださり、あなたが本当には何を望んでくださっているのか、そして私たちが本当に与えられた命をふさわしく生きるのはどういうことなのかを示そうとしてくださいます。どうかあなたの御言葉を聞き、またあなたの霊に導かれて私たちがこの週歩んでいくことができますように。どうか御言葉に私たちを近く招いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。